放課後理科準備室より、
皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ポッドキャスト放課後理科準備室より第17話始めていきます。このポッドキャストは理科に関すること雑談を交えながら理科好きの2人が会話を広げていく番組です。何気ないことから真剣な話まで幅広く、そしてゆるく話していきます。我々2人は専門家ではないので、話している内容を時々間違えることがあるかもしれませんが、その時は温かい目で優しく指摘していただけると嬉しいです。アンカーというアプリケーションを用いて番組を作っています。アンカーのボイスメッセージ機能を通してコメント等いただけると嬉しいです。それでは、やっていきましょう。はい。で、まあ最近ですね、フィルムカメラハマってて、ちょっと、まあ、自粛もちょっと薄れてきたので、外歩きながら、散歩しながら、フィルムカメラ撮影し、散歩し、歩き回ってるマルケンです。よろしくお願いします。で、今回、新井がですね、また忙しいということで、今回、ゲストスピーカーとして、放課後研究室なんでやさんのお二人に、参加してもらいます。よろしくお願いします。
お願いします。
二人は奈良県ですよね。奈良県で どういうことをやられてるんですか。もう一度ね、二人にはお会いしてるんですけど、ラジオ聞いてる人初めてな方も多いと思うので、詳しめに
そうですね、小学生から中学生までが通う教室なんですけど、はい、まあ、理科実験みたいなことをする、
はい、
たりとか、あとはその子の興味に合わせてこう自由研究をどんどんやっていくような教室です。
はい、おー。じゃあその理科をテーマとした子どもたち向けの教室。
そうですね、ただ自由研究は理科には特にこう縛られる、本当にこの子の興味に合わせてやっていってもらうっていう形で、
なんか最近だったらさ、歴史民族衣装に興味があって、麻を植物を育てて糸にするっていうところから民族衣装を作って、
ああ、素材に興味を持っちゃったみたいな。ああ、面白いですね。まあでも突き詰めればね、科学のところにもね、その民族学的な、その地域で取れる植物とかもね、気候とかに影響してしますもんね。ああ、面白い。そうで、慣れ初めっていうか、まあお二方とはね、去年の5月でしたっけ、5月ぐらいに私が奈良に遊びに行った時に、偶然ではないですね、あれは意図的にみたいななんかはなんなんていうんですかね、私が巻き込まれたみたいな感じですそうですよね、なんか奈良の生駒市っていうところでサイエンスイベントを見に行った時に一緒にやられてた感じですよね。
はい
はい、懐かしいですね。
懐かしいですね
懐かしいですね。あの時はあれですよね、レモンを使ってなんか発泡スチロール溶かしたり、なんかなんだっけ、レモン汁で描いた絵をオーブントースターで温めて
炙り出し
、うん、子供に大人気でこっちはやけどしみたいな
そう、
そんな感じのねことを、やってた時のきっかけでお会いして、で今回はね、今日理科の興味を持たせる活動をやられてる第一線ということで、詳しく聞いていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあその放課後実験室なんでやっていうのは初めてどれぐらいになるんですか。
まあ1年半年経たないぐらいですね。
1年半ぐらい。
はい。
あ、じゃあ去年会った時は本当にじゃあ駆け出しみたいな。
そうですね、始めたばっかりぐらい。
3月、去年の3月ぐらいですか。
4月オープンでっていう。
ああ、じゃあもう本当1ヶ月。
はい。
あ、もうそうだったんですね。
いう状況の
時。ああ、そうだった。1年半ぐらい。まあそうですね、1年半ぐらい。はあ、いいですね。なんか、その、教室を、どれぐらいの規模かってやってるの？小学生な、どういうな感じでやってるんですか？毎日やってるんですか？
一応、水曜日と日曜日は、まあ、お休み、教室自体がお休みって形にして、はいはい、それ以外の日で、時間選んで通ってもらう感じでやってます。
じゃあその1回毎時間何日とは決まってなくて、結構曜日によってまだばらつきは多い日もあれば、
マックスが5人。
そうですね、内容的にちょっと限界、内容的にも教室的にも限界があるんで、
うん、
そのやっぱ入ってくる子たちはどういうきっかけで入ってくる子が多いんですか？
そうですね、そこは日曜日とかに、
はい、
近くの小学生の子たちに向けてイベントを企画してて、
はい、おー、はい、
なんかそのイベントでわ面白そうと思ってくれて、結構入るかどうか考えてくれ
て、あー、いいですね。
自分で来たいっていう子が大半。
やっぱそういうの大事ですよね。なんか自分がやりたいと思えることができる環境っていいですよね。なんかいいね、今もそうですけど、公園でボール遊びするなとか、なんか結構制約多いじゃないですか。やりたいことがやれないことって結構多いから、やりたいことができる環境があるだけでもやっぱ子供たちは救われると思いますけどね。素敵だ。なんかその具体的にどんな、なんですかね、子供たちどんなことをやってるんですか？なんか自由研究とか、例えばこんなの面白いテーマやってますみたいな。
最近だったらさ、考え、か本で、
はい、
考え設備の作り方って簡易なやつなんですけど、
はい、
を見つけたっていう小一の男の子が、
はい、
を持ってきて、
はい、
これ作りたいって言
ってね。考えてあれですよね、その水をこう供給する装置みたいな。
そう、自動水やり装置なんですけど、
うんうんうん、
それをやりたいって言って、
はい、
なんかまだやってみるとか言って、
はい、
近くの薬局に、
はい、
コリの種に買いに行って買いに行ってっていうところから、今考えでブロッコリー育ててるよね。
ブロッコリー育ってるんですか？
なんか自動水やり装置もすごくない？なんか、
うん、
なんかちょっと高低差のをつけたそのペットボトルから管を持って、そのプランター、あ、違う、管のところにこう小さい穴を開けとくんですよ。
はい、
そこからピャーって水が
、
っていう装置。
それもその小学1年生の子が企画して全部やるんですか？
必要なものとかも全部なんか紙に書いてなんか提示して
る。その子供たちがその企画、例えば考え、その考え装置だと考え装置作りたいってやってきて、どういう、まあ、ものが必要なのかとかも全部考える。
そうなんです。 考えて、でなんかその種とかも、
はい、
その一応駅前に教室あるんですけど、
はい、
種売ってるところとか私全然知らなくて、
はい、
そしたら本人が「あの駅前の薬局で売ってるで」とか
おばちゃんみたいなこれへえ
ああって思ったけど行ったら本当に売っててどの種作るかも、なんか今の季節からやったら何が育てれるんかっていうのを調べて、でブロッコリーにしてみようということになったり、
おー育ってきました
育ってきてます。茎は細いけど、
うん、まあそうですよね。すごいな、いやーすごい。なんかそういう活動ブログとかに上げてたりするんですか？
あ、
なんですか？
そうですね。Facebook とインスタと Twitter、はい。
Twitter、あ、
してるような感じです。
なるほど。じゃあその気になった人は概要欄から見てください。へえ、そうなんですね。そうか。あとはなんか理科の自由研究以外にも理科の実験をやってる？
そうですね。まあ、コースで分けてるんですけど、
はい。
まあ、その僕たちが何か準備した実験、企画考えた実験を案内にやってもらうっていう。例えば、そのコロナ前にやってた実験なんですけど、
はい、
チョコレートって、
はい、
カカオバターと、
はい、
カカオパウダーと、から作られてて、
はい、
そのカカオを、まあ、細かく砕いていくと、まあ、最終的にその2つに分けるんですけど、
はい、
カカオバターがチョコの食感、
はい、
カカオパウダーがチョコの味、を成してるのであれば、
はい、
そのカカオバターの中に自分の好きな味の粉とかポテトチップスとか入れたら、
ほう、
食感はチョコで味はポテチみたいなチョコが出るんじゃないかっていうところからそういう、はい、オリジナルチョコを作ろうみたいな。
なんすかそのなんかめちゃめちゃ面白そうだよ
そういうものを作ってもらったり。
はあ、そのアイデアがすごいですね。そう、一応脇尾さんと脇子さんって僕は呼んでるんですけど、脇子さんもね、なかなかこうユニークなアイデアを、なんか脇子さんノートやってて、ノートでこう砂鉄を集めてスプーンを作るっていうね、やろ。今何グラム集まったんでしたっけ？
全然進んでないんですけど来週川に
ここで、あ、川に行くか。それやばいですね。もう目標までもう一歩じゃないですか。すごいんですよ、わっこさんは。そのスプーンは鉄でできてて、で鉄は砂鉄から取れてみたいな、だから砂鉄を集めればスプーンが作れるっていう発想なんですけど、でその砂鉄から鉄にするためのなんか生成炉まで作ろうとしてるんですよね。そう、今年中にできるそうですけど。
年間かもしれない。
そう、いや、もうはやっぱこうアイデアなんだなって思いますよね。その科学的な好奇心、やっぱどれだけこうユニークなアイデアを持ってる人が周りにいるかで子どもの成長ってめちゃめちゃ変わると思うんですよね。本当に素晴らしい活動されてるなと思って、はい、本当に思ってるんですよ。はい、そうね。でしばらくコロナで何か影響あったんですか、やっぱ。
まあ、やっぱり1回はオンラインに移行しますね。一旦その通局を止めてもらって、
はい、
ラインでちょっとこうどこまでできるかっていうのをやってみたりとかはしてました。
オンライン。子供たちと一緒にオンラインで実験。
そうですね。こっちで材料を準備して、
はい、
で材料だけ先にみんなのところに届けといて、
はい、
オンラインでつなげて、
こう
やってやったよって。
ああ、そのなんかキットみたいなのにしといて。
そうです
ああ。へえ。でも最近は元通りというか、今までやってきたような感じで。
そうですね。
やっぱり対面の方がいいですか？
それはやっぱり対面の方がいい
か。そうですよね。そうですよね。なんかいろいろこう始めて1年半でなんか苦労したこととかあります
か？いやいや、来るよね。
いろいろある。なんかやっぱり、僕らとしては、
はい、
もう最終的にみんなその自由研究をするコースに行ってほしくて、
はい、
だからなんかそのきっかけとしてその子自身からなんかこういうことしたいっていうのが出てきたら、
はい、
じゃあなんかそっちに移ってみてみたいな感じでこう話し合いをするんですけど、
はい、
こういうことしたいっていうのが出てくるまでが割とこの1年半苦労したかなとは思いますね。
あ、子供を見守りつつ、
なんか僕らのやり方としてなんかこう何がやりたいのみたいな感じでこうどんどん聞き出していく感じではなくて、
はい、
なんかこういろんなボールをその子らにこう理科のいろんなボールを投げていく中で、なんかその子がいっぱい受け止めていって、でそのうちこう自分の口からこういうことをやりたいっていうのが出てくるのを待つっていうってやってるんで、それがいつ出てくるかわからんっていうのでこの1年半割と試行錯誤を続けてました。
パッパと出てくる子もいるし、すごい今まで一年かかった子もいるな。
そうですよね。子供、
まあ、でもなんか変わったなっていう子はこの1年でもすごい変わったね、見てて。
どういうところだった？
なんか最初来た時は本当にやんちゃで、なんかこう、まあ、なかなかこのこっちが準備した通りにやらなかったりとか
ない
いう感じだったんですけど、なんかその1年経ったぐらいに教室内の子に向けて、
はい、
自分でゲーム大会を企画するっていうこと
を、
でなんかその頃からちょっと変わり始めて、
お、
小学校でも自分で学級代表になり始めたりとか、
お
その家でもなんか自分 の, その弟のために、
はい、
その家族みんなに役割を割り振って、お父さんはケーキ係とか、プレゼント係とか、自分でこう司令塔になって学校して、
誕生日会を
開いたりとか、
な
んか今の教室でも教室の中でもなんかその家族を招いて、
はい、
教室を自分のレストランにして、なんか夢が料理人なんですけど、の一歩第一歩をやりたいって、
はあ、
だいぶ変わったなって。
へえ、確かに料理と科学実験で通ずるところありますよね。なんか準備が結構大きいじゃないですか。
そうですね。
手順も大事だし、使うものも大事だし、でそれをどういうふうにこう手を加えていくかとか、役割分担とかもあったり。
そうですね、
実験に似てますね、確かに。
最近そのオムライスを振る舞いたいって言って、
はい、
言ってるんですけど、なんか 小3だからあんまりこう難しい文章で書かれたブログよりも動画とかでこう作り方を検索したら、はい、どうにやってるというか、
あ、
なんか動画で先に具材とケチャップだけを炒めた方が甘みが出やすいっていうのがあって、
はい、
なんでなんやろうなとか言ってたなんか結局こうケチャップを先に炒めるとケチャップの中に入ってるお酢が蒸発して酸味があって、はい、甘みが残って甘くなるとか結構価格なんですよ。
あなるほど、
うん、なんか使うチキンライスに使うご飯も炊きたてじゃなくて冷ご飯にした方がなんかべちゃべちゃしにくいとか、
うんうん、
すごいいろいろの動画の中で食べてる人が言ってることには全て理由があるみたいなのが本人もすごい楽しいね。
そうですよね、うん、そうですよね、
うん、
そうですよね。料理の一つ一つって結構理由がありますよね。この切り方にしても食物のこう繊維に沿って切った方が染み込みやすいとかもそうだし、あとは醤油を入れるタイミング塩を入れるタイミングとかも関係してきますもんね。
甘いすぎて塩コショウする理由とか、
うんうんうんうんうん、
その子が妹と一緒に、
はい、
このうちでオムライスを作ってくれると、はい、なんかその影響が妹にも出てきてくれてて、
お
なんかその、まあ、オムライスやから卵を使うじゃないですか、
はい、
その卵を見て妹がなんか卵この卵からひよこって生まれてくるのって聞いてきて、
お
いやいや、それは卵が生まれる、ひよこが生まれる卵と生まれへん卵がいる、
はい、
説明をしたら、あ、なるほど、ゆで卵ってことか。いや、そうじゃなくて
めっちゃ可愛いですね。
卵で、生卵からひよこが生まれてくるやつと後編やつがあるね。
うんうん、
あ、生卵の中にもゆで卵みたいになるやつがあるか。そういうやつ。それは違う。
うん、まあ、有精卵、無精卵って難しいですよね。
うん、
でもなんか、あれって、その、オスメスを同じケージの中で放し飼いにしてれば、たとえ受精してなくても有精卵になる。だって分かんないじゃないですか、卵の状態で受精してるかどうか。
あ、確かに。
だからその打率が結構農家によって違うらしくって、有精卵でも打率がいい農家さんと打率が悪いって言ったらあれですけど、打率が低い農家さん、まあもちろん時期とかにもよるんでしょうけど、あるみたいですよ。
養鶏場ほんと行ってみたいよね。
うん、
なんか授業外でなんかちょっとプチ遠足じゃないけど、なんかちょっとはいみたいな感じで行けたらいいかなとか
言って、うん、まあ、その子が疑問に思うってことはきっと
他にも
疑問に思う子ってやろうから、せっかくやったらもうそれ授業にしたらいいんちゃうかなって
、うん、でもそういうアイディアを小学生これ持ってたかなって考えると将来有望ですね。
うん、
素敵だ。そっか。なんかこれからこう活動というか事業をこうしていきたいとかビジョンみたいな、とりあえず今は現状維持でこう今の流れをこう大切にしていきたいって感じですか。
そうですね、今来てる子たちはもちろん大切にしたいなとは。
うん。
で、まあ、さっき言ったみたいに、その、かみんな、こう自分のやりたいことをどんどん言ってくれて、なんかみんながみんな自由研究したら、めっちゃ面白いやろうなと
は。はい。
なんかそれと、なんかまあ子供たちがどんどんこう自分のやりたいことを言ってくれるのもそうなんですけど、
はい。
タッフもなんかもっといろんな人おったら絶対面白いで子供らの刺激になるやろうなと思って、うん、今後もっとスタッフも拡充していくつもりでも。
おお。僕でよかったらいつでも行くんで。
ああありがとうございます。ありがとうございます。頼もしい。
もう声かけてください。
本当に。
なんかいろんなバックグラウンドの人いた方が絶対刺激になるんで。
まあ、そうですよね。まあ、僕は、まあ、ちょっと、人とずれてますけどね。
いや。
バックグラウンドだね。え、今、何名ぐらいで運営してる？運営というか、スタッフはいるんですか？
バイトをしてくれてる子たち全員合わせたら、自分たち含めて7人。
おー。
頭じゃあ、後編校とかもいます
けど。はいはいはい。え、じゃあ、他に5名の方が、一緒にこう、教室を手伝って。
そうです、そうです。
それはあれですか、ヘッドハンティングしたんですか？
いや、なんか、その、奈良市内で、
はい。
個人事業主がこう、プレゼンするようなイベントとか。
はい。はい。
なんか、奈良未来会っていう、奈良の未来を考えましょうっていうことで。はい。で、なんかそこで発表させてもらった時とかに、なんか手伝わせてもらいたいですって言ってくれる子がいたりとか、あとは、その、学習塾も教えに行ってるんですけど、
はい。
その学習塾の卒業生が手伝わせてくださいって。で、ちょっとずつ増えていってる感じです。
素敵ですね。だもしかしたらこれを聞いた方が興味を持って、来るかもしれない。
いや、もうそうなってもらう。
いや、だってそうですよ。だってこのポッドキャストって、本当に、生き物か学校のことぐらいしか喋ってないんで、だからこれを、まあ、聞いてくれる方ってのは絶対理科とかそういう科学に興味があって、しかも学校とか教育のことに興味がある人が多いと思うので、どっかでこう、ピンときたら来ますよ。
来ていただきたい。
僕としても嬉しいです。放課後理科準備室よりっていうポッドキャストを聞いて来たんですけど、同じですよ。まあそういう、ね、こう、交流の機会なればいいなと思って、今回参加していただいたわけなんですけども。はい。という感じで、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しませていただき、まあ、これだけに限らず、今回に限らず、今後もね、また、相方が気になってるんで、その、相方に関しても、また、もう第2回とかねあれば嬉しいなと思います。はい、本当に今回はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。じゃあエンディングです。ご質問ご意見とありましたら放課後理科@gmail.com までご連絡ください。アンカーというアプリケーションを使って番組を作っています。アンカーのボイスメッセージ機能を通してコメント等いただけると嬉しいです。ツイッターもやっています。アカウント名は@放課後_理科です。ぜひフォローして更新情報と確認していただけると嬉しいです。という感じで今日は、放課後研究室なんでやさんのお二人でした。どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。